い、皆さん、こんばんは。というわけで、レイブンズナイト、第496回、始めていきたいと思いますが、今日ですね、ちょっと序盤っていうか、前半だけなんですけど、アリスさんがですね、ちょっと、所要がございまして、後半からの参加ということになります。ですので、まあ、ちょっとね、前半だけは私一人でお付き合いしていただこうかな、ね、お付き合いさせていただこうかなって思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、私、何でしたっけ、肩ですね、ずーっと痛みが続いてるってことでですね、なんだ？病院に行ったんですけど、ちょっとね、その、26日の午前に再度再検査することになりまして、26日といえばですね、なんか泉さんとあと、愉快な仲間たちとですね、なんかちょろっと遊びに行く、まあ身内にはなるんですけどね、その遊びに行く予定してて、それで午前中が潰れてしまって残念無念ということでですね、そんな状況になってた、なったりしました。はい。いやー、でもこのね、でかい病院って行くとね、そのやっぱり時間空きますね。その一回その検査してから、再度検査するにあたってですね、なんかその予約とかなんたらかんたらでそのものすごくね、時間が空くのがすごい、辛かったりします。まあ、その、当日行った時もですね、9時に入って終わったの11時過ぎてたっていう、そんな感じでございますね。はい。で、まあ、その時ね、私お仕事午前中お休みいただきますって言ってたんですよ。午前中お休みいただくんで、ちょっと病院行かないといけないんで午前中お休みいただきますって言って、で、お昼からま、出社したんですよね。ほんだら、あれ？なんで来てんの？で、言われてですね、ちょっぴり凹みました。で、なんだそれ、一日休んどいてもよかったのかなっていうね、感想を、しながらですね。はい。というわけで、このバックの BGM、これ、すごい気が抜けますね。はい。ちょっと気の抜けるやつっていうことでですね、BGM、用意したんですけど、17秒の。これ気が抜けるんで、いつものやつに戻しましょうか。はい。いつものやつ、いつもの、これだな。と。はい。これもすごい気が抜ける BGM といえば BGM なんですけど、まあ、そんなわけでですね、今日は後半、アリスさんは、後半合流する形となります。前半は私一人のみでの放送となりますんで、まあ、ちょっとね、その前半喋ることを、まあ、アリスさんのね、いつものやつを期待してたのでね、あんまり前半喋ることを用意してなくてですね、まあ、前半グダグダな感じになるかもしれませんが、あらかじめご了承くださいませ。はい。まあ、その、喋ることっていうのもですね、あまりまあ、なかったりはするんですけど、そろそろね、ほんと496回、まあ、あと4回ほどでですね、第500回、記念すべき500回放送ということでですね、まあ、500回からはですね、500回じゃなくて501回からかな。501回から、ユーストリームの方でですね、じゃあユーストリームじゃない、ニコ生も合わせてですね、放送していこうかなと思うんですけど、その500回からするべきか、501回目からするべきか、非常に悩んでたりしています。そう、そのレイブンズナイト第、500回で、500回で第1部完みたいな感じにして、501回目から第2部みたいな感じにするべきなのか、それともその500回記念放送からニコ生スタートにするべきか、非常に悩んでる次第でございますが、まあ、実際にどうなるかわからないんですけどね。皆様どっちがいいと思いますかね。まあ、その辺のご意見があればですね、拾っていきたいと思います。はい、レイブンズナイト、今日は第496回ということでですね、まあ、500回も近づいていることで、いろいろと準備をしないといけません。過去ですね、ニコニコ生放送で放送したこともあるんですが、まあ、ちょっとね、その環境やアプリなんか、 ソフトは、放送用のソフトなんかが古くなってると思うので、現行でですね、ニコ生で放送されてる方、現在ニコ生で放送されてる方にですね、そのいろいろと、お伺い立てたいと思います。はい。なんかいろいろ、こんなソフト使ってやってますよとかね、そういうのがあれば、ぜひ教えていただきたいと思いますので、後日ですね、はい、現ニコ生で放送されてる方にですね、いろいろとお聞きしたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。というわけで、レイブンズナイト始めていきましょう。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開してオンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、いつまで経ってもやめられないラジオ番組です。メインパーソナリティ私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りいたします。はい、てなわけで始まりました、レイブンズナイト第496回放送ですね。はい、第496回放送ということでですね、始めていきたいと思いますが、まあ、本日ね、お題、早速紹介していきたいと思います。レイブンズナイトはですね、毎週お題を準備してまして、後半のお題のコーナーで、お題に対する投稿を皆様から募りつつ、まあ、それを話題にしていくっていうような感じになっておりますが、まあ、本日のお題はですね、先ほどもちらっとオープニングトークで言いましたが、まあ、長年続けていること、なかなかやめられないものでございます。本日のお題、やめられないことで言ってみたいと思います。まあ、昔から続けていることから最近始めたことまで、いろいろな角度から募集してみたいと思います。ご投稿お待ちしておりますということです。やめられないことでございます。やめられない、止まらない、カッパエビセンじゃございません。まあ、なんかこれを食べ続けるのはやめられないとかですね、まあ、いいこと悪いこといろいろあると思うんですよね。やめたくてもやめられない、やめるつもりがないものとかですね、いろいろあると思うんですが、まあ、そのやめられないことを募集したいと思います。まあ、別にね、やめられないことってやめないでいいと思うんですよ。ね。無理にやめるとですね、それがストレスになったりするケースもございますのでね。まあ、逆にそんなんじゃなくても、生きていくために仕事を辞められないとかですね。はい。なんかブラック企業に働いて苦労してる方とかもいらっしゃるかもしれませんがね。ブラック企業は辞めた方がいいかもしれません。そんな感じで、やめられないことですね、募集しておきたいと思いますが、ちょっと俺今気になったんですけど、範囲がずれてますね。よいしょ。なんか画面が、ユーストリームの方の画面がずれてる。これで、ぴったりじゃない？この微妙なズレを直すのが難しい。これね、なんか今日か昨日か、Windows のアップデートがあったんですよね。それのせいかな。これでどうだ？ぴったり収まったかな？ぴったり画面に収まった、そんな気がします。微調整完了？合ってるかな？はい、ユーストリームの方で、映像の方もご覧になってる方、そちらを見ていただければと思いますが、まあ、ただですね、レイブンズナイト基本的に、音声のみで楽しめるっていうか、音声をほぼ音声オンリーの、ネットラジオでございます。もともとね、 なんか大航海時代オンライン実況とかもやってたんですけど、基本的には大航海時代オンライン、まあ、リスボンの港前の放送ブースでですね、座ったまんまの状況でございます。ですのでね、皆さん、一応画面に映りたいという方はですね、大航海時代オンライン EOS サーバーリスボンの港前に来ていただければ、一応体験版アカウントとかでもですね、ログインはできますので、あの体験版というか、まあ、今その体験版アカウント無料でプレイできるんですよね。だからレイブンズナイトっていうか、その大航海時代オンライン今休止中の方もですね、体験版アカウントを作っていただければ、リスボンの港前に来ていただければ画面に映ることができます。まあ、ちなみにこの画面に映ってますけど、こちらのバックナンバーは残りません。音声に関しましては過去すべての放送、まあ、放送事故等々があってうまく録音できてない部分もあったりなかったりするんですけど、そういう部分も含めて一応過去の放送すべて残ってたりはしてます。たまにね、録音失敗してる部分とか、ちょっといろいろな諸事情がございまして消しちゃってる部分とかもあったりはするんですけど、まあ、そんな感じでですね、映像は残りませんのでね、映ってもご安心いただけると思います。というわけで、本日のお題の投稿、やめられないこと後半のお題のコーナー、ぜひぜひご投稿ください。投稿いただいた内容を後半のお題のコーナーで紹介していきますので、よろしくお願いします。で、リスボンの EOS サーバー港前放送ブースとなっておりますが、それ以外にもですね、チャットウィンドウですね、はい、レイブンズナイトの、ユーストリームのですね、隣にあるチャットウィンドウですね、こちらにの、での文字の入力もできますので、まあ、これプラスニコ生での放送を始めたらコメントも出てくるようになるのでね、そのほんまにどの画面を見ればいいのかが本当わからなくなってきますんでね、中の人は非常に苦労するかもしれませんが、はい、苦労することになるかもしれませんが、まあ、その辺は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。というわけで本日も最後までお付き合いください。アリスさん、アリスさんは一体いつ頃来るんでしょうかね、まあ、その辺気になるところではございますが、アリスさんを待ちつつ放送していきたいと思います。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニュースやトピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ニュース話題なんかを紹介していくような、まあ、リアルのニュース話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大航海時代オンラインはですね、火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオを聞いていただければ、そういった更新内容、更新情報なんかをですね、耳から入手することができるという、そんなコーナーでございます。まあ、大航海時代オンラインですね、毎週ではないですけど、最近もあのちょろちょろと更新が出てますので、そちらを紹介していきたいと思います。まずは、トピックスからいってみましょう。大航海時代オンラインオーダーオブザプリンス、トピックス、5月15日、デルフィンショップのラインナップが更新、はい、ゲーム内課金ショップのですね、ラインナップが更新となりました。期間限定のアイテムがですね、なんだ、5月15日から6月5日までの間、はい、旗変更指示書っていうのがございます。7日間マストトップの旗を海賊機に移送させる指示書、旗のある船のみ有効だそうです。旗変更指示書ナンバー2、7日間マストトップの旗をめめに偽装させる指示書、旗のある船のみ入港。あ、これちょっと欲しい。 はい。これちょっと欲しいな。マストトップの旗をメメに偽装させるやつ。どうなるんでしょうね。どんな感じになるんでしょう。マストトップ。で、感染回想手順書ですね。はい。何でしたっけ、一定時間シップリビルドの成功確率が増加するらしいです。はい、ちなみにあのこのノリのいい曲気になってきましたということなんですが、これ大公開上じゃないんじゃない、レイヴンズナイトのですね、ほぼ初代の初代から使ってると思うんですが、はい、この曲ね、実を言うとですね、あれなんですよ、今はもう亡きメーカーのですね、はい、あのクニオくんシリーズ作ってた、クニオくんシリーズってご存知だと思うんですけど、はい、そのクニオくんシリーズの中から、アイスホッケーでしたっけね、アイスホッケーの、高校の名前忘れたかな、そこのアイスクニオくんのアイスホッケーの、BGM を、アレンジした同人 CD に入ってる BGM でございます。はい、そうなんです、なんかいろいろとその使うとまずいので、その同人とかそういうところからこう BGM を拾ってきたりはしてるんですけど、クニオくんのホッケーの、どっかのステージの BGM の、同人アレンジの、音楽アレンジ CD の中の、一つでございます。詳細は私も不明でございます。多分 CD 探したら出てくるのかな。ちょっと探してみよう。言われてみたら気になるな。よっこいせ。多分ね、この辺にあると思うんですよ。この辺にね、その CD があると思うんですが、よいしょ。出てくるかな。お、これじゃない、これじゃない、これじゃない、これじゃない。ほほほ。いや、まあ CD、同人 CD といえばですね、一時期その何でしたっけ、アレンジ CD、まあ特に東宝のアレンジ CD をこう探すのにですね。随分とハマってた時期がございまして、ね、それをその辺の下りだったような気はしますけどね。出てこないな、出てこないな。よよいしょ。こっちの欄じゃないのかな、こっちの欄じゃないのかもしれませんね。はい、うわ、すっごい懐かしいものが出てきた。フロントミッションオンラインのベータテスト CD が出てきましたね。いやー、懐かしいな。よっこいせ、よっこいせ。トロピカ、これは違う、これは違うっすね。よいしょ。 STG、 STG、 これも違いますね。よっこいせ。よいしょ。なんかでもその持ってる CD とかがプレミアついてそうな、そんな気がしますね。はい、プレミアがついてたりしそうな気がします。よっこらせ。ちょっと1個出てきたんですけど、これ値段調べてみましょうか。ヤフオクよっよっ、いや、うん、そんなにプレミアはついてないっぽいですね。はい、安かったです。ほっほっ、お、これ未開封のやつまで出てきましたね。
よ。
これも未開封。
この辺も未開封、未開封。未開封。
はい、
その、今流れてるやつの、CD が出てこないです。どこに行ったんだろう。どこに行ったんだろう。うん、うん、うん。まあそんな感じでございます。はい、どこに行ったか、どこに行ったのやら、どこに行ったんでしょうね。今思ってるところを探しているんですけど、出てこないです、出てこないです、出てこないです。これか、これか。違いますね、違いますね。出てこないですね、出てこないです。ちょっと行方不明になりました。はい。まあなかなかね、昔の何年前のか分かんないですけどね、今 BGM の CD を探したんですけど出てきませんでした。なんか変なもんいっぱい持ってそうということでですね、もう変なもん本当にいっぱい持ってますよ。はい、変なもんね。よっこらせ。なんだろうね。ほんと。なんか、うん。変なもん。確かに。変なもんですね。まあ、ちょっとこの辺ね、宝探ししてみるのも面白いかもしれませんね。はい。なんかプレミアついてるようなものとかも出てきそうな気がします。まあ、そんなこんなでですね、DOL ヘッドラインの続き行ってみたいと思いますが、名称フルリグドセールをゲットすることができるそうなんですよね。名称フルリグドセールって、確かどんな効果でしたっけ。よいしょ。そうなんですよね、旋回速度がマイナスにならない、縦横が速いやつですね。まあ基本はインカの画法、はい、クルステルツール、トレジャーパック、インカの技法かな、インカの技法の、得点だったりとかしてたんですけど、まあ、これをですね、今、まあ購入課金アイテムとして購入することができるみたいです。まあね、1本おいくらでしたっけ。1本300円でございます。はい。まあでもそのインカの秘宝の時はその1本300円どころの値段じゃなかったのでね、それ考えたら、安いのかもしれませんけどね。はい。まあ24と27、私の船は確か強化フルを3本つけてるんで、ね、そんなにあれだったりはするんですけど、まあ最近のお船は旋回速度がねモリモリに速いんでね、別にマイナス1とかって気にならないレベルだと思うんですよね。はい。ですんでまあそこまでね、まあ、軍船とかでしたらこだわる必要があるのかもしれませんけど、まあ普通の船でしたらそんなにそこまでこだわる必要もないような気もしますけどね。まあ課金でね、ゲットはできたりはするんでね。で続きまして、大航海時オンラインのライブイベント、オポルト漁師祭りリバイバルが現在開催中でございます。オポルト漁師祭りリバイバルですね、こちらはですね、オポルトにいる NPC タウロさんに話しかけるとイベントが開始できるんですが、まあ、いろいろとアイテムがゲットできるみたいなんですけど、その、何がゲットできるのかが気になるところだと思いますが、景品だけですね、ネタバレになりますが、見ていきましょうかね。 すでにその攻略組の方ががっつりと、攻略されてたりすると思うんですけどね、まあ、報酬の中では、勲章とかは勲章集めのですね、海洋生物図鑑とかジャガー神の儒教とかですね、仕入れ発注書集とか公開者のままナンバー4とかですね、ペンギンの紋章がもらえるそうです。でアニバーサリーロット赤とかですね、公開者ロットとか公開者のままこんな感じ。まあ、あとはそのお祭り参加の参加賞としましては行動力が回復できる料理ですね。そうですね、まあ、見た感じこのイベント限定アイテムっぽいのはあんまりなさそうですけど、なんかニューエイジロッドがちょっと美味しいかもしれませんね。あとアニバーサリーロット赤もですね、そういうと嬉しいかもしれませんね。ですね、まあ、これ勲章と交換できるものアイテムというのがありますので、まあ、お魚を納品して勲章を集めてですね、その勲章を利用してございます。まあ、オプルトの NPC ですね、いっぱいいますんで、まあ、公開者のワンポリナンバー4なんかが研磨の羽とかが出てきまして、でその中にアニバーサリーロットの赤とかニューエイジロットっていうのが ありまして、そのアニバーサリーロットの赤とニューエイジロットの中身が結構良さげなもんが入ってるっぽいですね。あ、ちなみにこの釣りイベントは、5月15日の火曜日予定らしいんですけど、あれ？まだ開催してないんですか？なんとなんと、臨時サーバーアップデート情報、なるほどね、オボルト漁師祭りで一部の NPC が消去ということで、名誉の勲章と交換できるアイテムを獲得する機能において消費されるはずの名誉の勲章が消費されずにアイテムを獲得することができる不具合が確認されたため、修正が完了するまでの対応として関連する NPC を一時的に消去しました。 NPC 消されてるよ。不具合によって獲得されたアイテムにつきましては別途検討を行っておりますので、ご利用控えくださいますようご協力お願いしますということでございます。はい、現在 NPC は消去されてるみたいです。ですので今のうちに勲章を集めとけって話ですね。はい、オポルト漁師祭り、これ これでもそのサバとかですね、スズキ、カンパチあたりを釣りまくればいいんですけど、どこで釣るのがいいのかな、どこで釣るのがいいんでしょう。これね、釣りね、久しぶりに釣りスキルを上げましょうかね。はい、私釣りスキルは10でカンストしてたはずなので、これを転職すればなんか釣りスキル、釣りプラス2のアイテムとかも売ってるらしいんで、この辺を高えよ、よいしょ、釣りランクいくらだったかな。確かあれですね、スキルの、大学スキルで、
採取量アップのやつがあったんですよね。野外活動かな、違う、これじゃないわ、野外活動じゃなくて採取、どれだ、どれだったっけ、生産ちょっと、はい、アリスさんが戻ってきたのでね、今ちょっとお呼びしたいと思います。はい、アリスさんが戻ってきたので、あの釣りのあれは野外活動であってみたいですね。はい、ありがとうございます。そんなわけで私、転職で釣り師に転職したいと思います。シャキッと、釣りランクいくらだったかな、釣りランク、11ですね、11プラス1ですね。はい、そして釣りスキルをブーストするためのアイテムがいくつかあったような気がしますが、よいしょ、はい、アリスさんをお呼びしたいと思います。アリスさんはこれかな、よっ、さあ早速音声通話を開始、呼び出し中でございます、呼び出し中でございます。こんばんは、あですです、聞こえますか、あ、アリスさん聞こえますか、
はい、なんかすっごい途切れ途切れです。
あ、すっごい途切れ途切れ、今大丈夫ですか、
はいはい、
あの BGM を流してるんで多分その影響かなって思ったりしてるんですけど、
はい、
おはようございます、
おはようございます、
大丈夫ですか。あ、アリスさん大丈夫っすか。
ダメだ、
もしもし、
ダメだ、
アリスさん結構途切れ途切れですね。ちょっと一度 BGM 止めますね。もしもし、アリスさん聞こえますか。アリスさんが宇宙人のようですね。ちょっと一度切断してみましょうか。と。で、アリスさん、もしもーし。ん、反応がなくなった。なぜだろう。反応がなくなってしまいましたね。はい。あれ、なんか 音量が、もしもーし。聞こえますか？アリスさん？ん？ダメっぽい？あれ？あ、切れた。切れちゃいましたね。で、これで、何でしたっけ？アリスさんが参加してくれたらいいのかな？はい、アリスさんがなんか文字を入力中でございます。よ。呼び出し中。もしもし？聞こえますか？聞こえしてるし話してるけど届かないようですね。私の声はどうやら届いてるようですね。アリスさんの声がこっちに届かないですね。なんでだろう。一度あ、なんか聞こえた。なんか聞こえた。ごそごそっていうのが聞こえました。ダメだ、聞こえない。 一度そ完全切断してみましょうか。
と。
これで一遍、切断して、よいしょ。なんでしょうかね。まず今度は、いつもならね、私の声が届かずに、アリスさんの声が聞こえるっていうことがよくあるんですけど、今回は逆みたいですね。よいしょ。で、アリスさんの方からですね、ちょっと呼んでみてもらいましょうかね。それで、よいしょ。いけるかどうかを確認してみたいと思います。ディスコードでダメだったら、ディスコードでダメだったらスカイプの方でお呼びしたいと思いますんで。よいしょ。はい、なかなかね、音声通話、まあ、ディスコードの方が、なんか優秀らしいんですけど、なんかあれですね、アプリバージョンとか、スマホバージョンとかですね、それで、ちょっと設定とかいろいろとややこしいみたいですね。私の方でもですね、なんか、どうやら、何でしたっけ？自動調整ですね。音声検出、入力感度の自動調整。これをやらないとですね、相手に届かないっていう、トラブルがあるみたいでございます。あれ、ダメですね。アリスさんからお呼ばれ、来ないです。こっちからもう一回かけてみましょう。呼び出し中でございます。呼び出し中でございます。返事がない。ダメですね。はい、というわけでアリスさんスカイプの方をお呼びしたいと思います。よいしょ。と。呼び出し中、呼び出し中。さあ出てくれるかな、出てくれるかな、出てくれない、出てくれないみたいですね。ちょっと苦戦中でございます。はい、というわけで釣りスキルが上がる、よいしょ、釣りスキルが上がる、アイテムをですね、ちょっといくらか見繕いつつ、釣りスキルが上がる何か持ってなかったかな、釣り竿とか持ってたような気がするんだけどね、釣り竿とか、その辺と、よいしょ、一緒に持ってたような気がするんだが、どこに行ったんだろう、釣り竿、どこだろう、釣り、よいしょ、通話に失敗しました。はい、アリスさんから呼び出しが来ました。あ、再起動してきたみたいですね。これちょっとお呼びしたいと思いますと、てい。もしもーし。こんばんは。
もしもし。
あ、聞こえた、聞こえた、聞こえました。
あー、よかった。
ディスコードの不具合だったんですかね。なんかまあ回線とかその辺の問題かもしれませんが、アリスさん元気ですか？
ちょっと今日は元気がないです。
今日は元気がないですか？
はい。
どれぐらい元気がないですか？
3割ぐらい元気がないです。
3割ぐらい元気がないですか？なるほどなるほど、なるほどなるほど。
そして、部屋が暑いです。
部屋が暑い。あ、今日なんかものすごい暑かったみたいですからね。
ちょっとだけエアコンつけたいな。
私エアコンつけてますよ。もう全開ですよ。
いいな。ちょっとだけつけてもいいかな。
エアコンつけてもいいんだよ。
じゃあちょっとだけつけちゃおうかな。
つけちゃっていいんだよ。
よーし。えい。
お、今エアコンのスイッチを入れましたか。
はい。
ちなみに温度設定は何度ですか？
28度。
お、仲間ですよ。私も28度です。
ベストですよ。
28度でその風速も最低ですよ。
風速は自動になっちゃうよ。
あ、なるほどね。
リモコンが、
はい、
どうしても壊れやすくて壊れちゃったので、なんだっけ、1000インワンっていう、
いわゆる汎用リモコンですか。
それそれ。
でもね、
アマゾンで 100いくらのやつ。
そのリモコンってさ、
うん、
そのなんか妖怪リモコン隠しによってリモコンを隠されるっていう話はよく聞きますけど、
うん、
そのリモコンがぶっ壊れるっていうのはアリスさんのそのボタンを押す力がものすごい強いんですか。アリスさんのリモコン。
違うんだよ。
違うんです
か。なんかね、
はいはい、
あのね、
はい、
うちのリモコンなんだろう、三菱かな。
三菱、はい。
入れ立てた時に、はいはい、もう10年以上前かな。うん。で、他の部屋も同じ三菱のがついてて、
はい。
で、リモコンがね、どうしてもね、
はい、
ダメで、
はい、
もう、ひねりにひねってこう、ひねひねひねってやりながらつけてたんですけど。
もう疲れちゃったんで。いや、それ、つけた当初から、エアコンをつけた当初からそんな状態だったんですか？
うん、数ヶ月したらそうなっちゃって、他の部屋のリモコンもみんなそうなっちゃうんで、
ほうほうほうほ
う、もうダメだこのリモコンっていう感じで。
それ、買って1ヶ月だったらメーカーに苦情言えばいいじゃないですか。保証期間ないですよ、保証期間ない。
1ヶ月じゃなかったかもしれないし、つけてなかったかもしれないし。
ああ、なるほどね。
でも、使い始めてからは、ああ、ダメだってなって。
はい。
うん。
なるほど。で、まあ、今はその汎用リモコンで、ポチポチしてるわけですね。
はい。
いやー、でも本当、その暑い時はね、クーラー。まあ、私、去年からやってるんですけど、消したりつけたりせずに24時間クーラーつけっぱなしですね。なんかそのつけたり消したりするのより、そのつけっぱなしのとあんまり電気代が変わらないっていう話を聞いたことがございまして、最近のエアコンの場合はですね。ですんで、まあそっちの方面でそのつけっぱにしてたりしてるんですけど、
うん、
まあなかなかね、その電気代はうちのあれごっついですからね。というわけで、DOL ヘッドラインでイベントが始まったんですけど、不具合があったためそのイベント NPC が現在撤去されてるっていう、お話をしたところでございます。はい。なんか報酬が無限にね、獲得できる不具合があったらしくてですね、現在その、アイテム交換 NPC は撤去されております。ところでアリスさん、
はい、
誕生日迎えましたよ。
おめでとうございます。
5月13日でしたけど、もう3日前でございますけど、
はい、おめでとうございました。
ハッピーバースデートゥーミーでございます。
ハッピーバースデートゥーユーでございますね。
ありがとうございます。年齢はいくつになったかは聞かないでください。
じゃあ HR さんの年齢は、
はい、
何歳がいいかな。
何歳がいいでしょうね。
一番楽しかった時期は何歳ですか。
今ですよ。
じゃあ今の年ですね。
いや、まあ、私過去を振り返らず今を楽しむ人間ですからね。
うん、
はい。ちなみに年取った感想はっていうことなんですが、正直私、うん、ある一時期を境にあんまり年取った気がしないんですよね。
あ、なんかね、
はい、
なんだろう、人間30歳を越した時点で、
はい、
あとみんな同じって気がする。
うん、なんかそんな気はしますけどね。
うん、
まああれですよ、だってもう平成生まれの方が 30歳になるわけですよ。
あ、そっか。
そうなんです。
だって30年だもんね。
平成生まれの方が30歳になるんですよ。すごい時代になったもんですよね。
そっか。
そういえば年号ってどうなるんでしょうかね。
そうだね、そろそろ今の出ているお金とかを皆さん取り置き始めてるから。
あー、やっぱりあれですかね、その何でしたっけ、ほらなんか昭和生まれって感じになっちゃうんでしょうね。
あ、そうだね。
その俺らの感覚でいうその大正生まれ的な。
そうだよね、
昭和生まれになってるんでしょうかね。うん、
そっか、昭和生まれか。
はい、そんな感じではございますが、
なんか、
はい、
なんか不思議だな
ですね。はい、でですね、アリスさんや、
はい、
私ね、その大航海時代オンラインと関係ない話なんですけど、
うん、
その今月のね、その24日に、あるゲームが発売するので、それを自分の誕生日プレゼントに買おうかなって思っております。
え？
え、その5月24日に、
うん、
あるゲームが発売されるので、うん、それをその自分の誕生日プレゼントに買おうかなって思ってるんですよ。
なるほど。一体何のゲームなの？
いや、まあパソコンのゲーム、パソコン、プレイステ、Xbox での同時発売のゲームなんですけど。
なんかビッグタイトル？
ビッグタイトルです。ビッグタイトルです。はい。
モンハン？
モンハンじゃないです。ヒント。
はい。あ、ガンドゥム？
ガンドゥムじゃないです。
うん、
ヒント。フロムソフトウェア。
わからない。
う
ふ。あ、アーマードコア？
を作ってるところが作ってるもう一つのビッグタイトルです。
ギルティギア？
ギルティギアは全く関係ないところが作ってます。
アーマードコアの
ロボットじゃないですね。
ロボットじゃない。
はい、アリスさん、でもタイトルは聞いたことあると思います。
タイトルだけじゃないじゃん。
かもしれません。
わかんない、ゆこさん。
あ、ヒント、なんたらソウル。
なんたらソウル？
うん。
わかんない。
略称、ダクソ。略称はダクソです。
ダク？
ダクソ、ダクソです。
ダーク？
答え出たよ。
ダ
ー
ク。え？
答え出ました。ダークまで答え出ちゃいました。
ダークソウル？
イエス。
全然わかんない。
あ、マジですか？
うん、タイトル知らないよ。
あ、そうなんですか。まあ、その前身のゲームでデモンズソウルっていうのがあってですね。
うん、
で、その、まあ、続編になるダークソウルが出まして、で、ダークソウルが、うん、まあ、初代ダークソウル、ダークソウル2、ダークソウル3まで出てるんですよ。
うんうん。
で、ダークソウル4じゃないです。3まで出てるじゃなくて、4じゃなくて新作ではございません。
うん、
ダークソウル1の初代ダークソウルの、リマスターバージョンが出るんです。で、その初代ダークソウルって非常に、評判が高くてですね、
うん、
まあ、その初代ダークソウルはプレイステーション3で出てたんですけど、それを、まあ、私の弟くんがプレイしてたんですよね、
うん、
で、まあ、私もちょろっとやらせてもらったんですけど、その当時プレステ3を持ってなかったんですよ。
うん、
で、まあ、その、ダークソウルのその、リマスター版ということでですね、まあ、うん、2、3まで出てるんですけど、まあ、1ですね。今、1が出て、で、まあ、その当時不満だった部分とかが多少改善されてとかね。
うん。
なんかその、一緒に友達とプレイしづらかったっていうのが解消されたりとか、まあ、その、何でしたっけ、4人プレイまでだったんが6人まで同時にできるようになったりとかですね。で、画質が綺麗になってっていうのが出てですね。
うん。
ですので、その、このダークソウルリマスタード、これをね、ちょっとね、買おうかなと思ってます。
うん。
はい。 まあ、世界観的には一応剣と魔法の世界観ではございますが、
剣と魔法の世界観はちょっとときめく言葉だな。
ただですね、あの、
はい、
何でしたっけ、モンハンみたいに、主人公が結構人間離れしてるわけじゃなくて、
うん、
意外とリアルでございまして、
うん、
死にゲーです。
ああ、
はい。
あ、
ぶっすり、あの、背中からざっくりやられたら、あの、あっさり死ぬようなゲームです。ね。
おう、おう。
はい。ダークソウルでございます。
おう。
で、まあ、その、何でしたっけ、死にゲーで、その、なんか、だんだん上手くなっていくのが上手く、あの、実感できるゲームだったんですけど、うん、それがまあ、ダークソウル2でですね、うん、なんか理不尽に難易度が上がりまくって、
うん、
ちょっと不評を買ったんですよね。
うん、
で、ダークソウル3でその辺がだいぶマイルドになったんですけど、その、動きがね、その結構スタイリッシュになっちゃったんですよ。
うん、
だからまあ、すでにその、1の体験版を、まあ、リマスタードの体験版をプレイしてる方がいるんですが、
うん、
その3をプレイしてから1をやったら、なんかすごい動きがもっさりしてると感じるって言ってましたね。
あー、じれったいね、それはね。
まあ、もっさりというか、逆にその、なんかリアル感がある感じの動きになってるんでしょうけどね。
うん、なるほど。
はい。でも、あれですね、何でしたっけ、そのダークソウル1の、特徴としてですね、まあ、同じところをプレイしてた人が、なんかメッセージ残してたりすることができるんですよ。
おー、なるほどね。
死にやすい場所でね、ここから先、罠あるんで注意みたいなね、メッセージ残してたりするんですけど。
いいね、いいね。
で、なんか、今ゲーム内のコメントでいただいてるんですけどね、落書きとかでですね、ちょっとここから飛び降りてみ、いいものあるからってかって言って、その飛び降りたら死ぬとかね。
ひどい。ひどすぎる。
ですね。そんな、その、落書きを残す、ね、メッセージを残したりする。
うとはいけないな、うとは。
ことができるような、そんなゲームでございます。結構ね。
うん。
で、まぁ、今回、その、マルチプレイも、なんか、やりやすくなったっていうのがあるみたいでして。まぁ、今まではですね、なんか、その、一人でプレイしてて難しいなって思ったら、その、助けてコールを送ったら、見ず知らずの人がこう入ってきてくれて助けてくれるようなシステムだったんですよ。ただその、何でしたっけ、音、その初代ダークソウルはその、見ず知らずの人が入ってくるんで、お友達と一緒にプレイするっていうのが難しかったんですよね。
なるほど。
でも今回はなんか合言葉みたいなのが設定できるらしくて、その合言葉を知ってる人同士で一緒にプレイしたりすることができるわけです。
おー、なるほどね。
はい。というわけで、ダクソ勢募集したいと思います。
ダークソウル。
ダークソウル。ダクソ勢を。
何ですか？何の機種でですか？
パソコン、Xbox、PlayStation で、
Xbox はあります。
Xbox は、
PlayStation、いくつ
?4 です。で、さらに時間を空けて、Nintendo Switch でも発売予定でございます。まあ、ちなみに何でしたっけ、マルチプレイに関しましてはサーバー別なので、残念ながら、PC 版は PC 版同士でしかマッチできません。
PC 版買うの？
私は PC 版買う予定です。プレステ版も Xbox も何も持ってないですから。
プレステじゃなくて PC 版なら PC 版だな。うん。
ですね。まあ、その、まあ、結構ね、そのフルタイトルになりますんで、お値段が4000いくらと、ね、お高いのでね、まあ自分へのご褒美ということで、買おうと思っておりますんで、はい、ダクソ勢募集したいと思います。
いくら？
4000、ダウンロード版で4200円。
ああ。
まあ普通のゲームソフト1本分です。
うん。
はい、というわけで今、その、レイムズナイトの、リスボンチャットル、チャシスにログインした方で、レイムズナイトオフ会インモナコとかどうかなって、モナコってどこ？アリスさん、モナコってどこですか？
モナコって、モナコだろう？
モナコってどこですか？
モナコってモナコさ。
ヨーロッパの国ですね。はい。フランスあたり。オフランスあたり。
オフランス、オフランスダンス。
イタリアの半島らしいですね。遠すぎますよ。モナコ旅行とか、一体どれだけお値段かかるんですか。
モナコ、モナコツアー。
モナコツアー。ね、でもモナコといえば、そのあれですね、F1 とかが有名なのかな。なんかそんなイメージあるんですけど、私だけ。
まあ、僕はその F1 ぐらいしか思いつかないよ、逆に。
うん、ですよね。私も F1 ぐらいしか思いつかないですけど。
ダメだ。ダメだ。
はい。というわけで、レイヴンズナイト DOL ヘッドラインでした。レイブンズナイト。ちなみに、何でしたっけ、交通費はネハンさんが持ってくれて、会場はモナコの王室ホテルの一室とか。何その豪華なオフ会。
何その豪華なの。っていうか、言ってよかったの。
いや、わかんないですけど。はい、というわけで。
なんか、まずかったんじゃなかったっけ。
何がですか。
なんか、先週はなんか、身内っぽいような感じなので、言わないでみたいな話をしてたような。
ああ、いや、それは26日の、飲み会、お遊び会の話です。まあ、ちなみに、26日なんですけど、私、再検査が入ってしまいまして、ね、
はい、
午前中参加できないという残念なことになったりはするんですけどね。はい。というわけで、お題のコーナーに行ってみたいと思います。本日のお題のコーナーでございまーす。はい、というわけで、お題のコーナーに途中入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用人口 HRR と書いて HR です。
今 BGM の音の大きさにちょっと びっくりしてちょっとドキドキしてしまった。アディシャル、
ごめんなさい。大丈夫ですか。すいません、はい、申し訳ない。はい、というわけで本日のお題なんですが、まあ、長年続けていること、はい、なかなかやめられないものでございます。本日のお題はやめられないことで行ってみたいと思います。昔から続けていることから最近始めたことまで、いろいろな角度から募集してみたいと思います。やめられないことですよ、アリスさん。
はい、
やめられない、止まらない、カッパエビセンじゃないですけど、
カッパエビセンやばいです。
はい、というわけで、早速、私のやつから順番に紹介していきたいと思いますが、
はい、
やめられないこと、その1、スマホゲー。某白い猫のプロジェクトでございます。私がプレイしているのは。
あ、全然最近もうどのゲームも今もうなんかログインが大変ぐらいに。
いや、アリスさん聞いてください。あのゲームですね。
はい。
なんか攻撃力とかダメージとかのインフレがひどいって話してたじゃないですか。
ああ、はい。
で、まあ言うたら昔はその1万ダメージとかだったんか、最近その100万、何百万、1000万とかのダメージがこう出るようになってですね。
はい。
で、画面にそのダメージが表示されるときにそのゼロがめちゃめちゃいっぱいあったんですよ。
はい。
桁数がものすごく多かったんですよ。
はい。
で、それで、その、相手にいくらダメージを与えるのかがわからないっていうね。
そう、
100万なのか1000万なのかね。
うん。
その一瞬しか表示され、アクションゲームとかでそのダメージ、敵にダメージ与えた時に一瞬だけこう数値が表示されるじゃないですか。
まあ、そうですね。
そう、それで桁数が多くなればなるほど、その、何でしたっけ。10万なのか100万なのか1000万なのか、わからないんですよね。 ことがあったんですよね。
うん、
最近、その某白猫プロジェクトでは100万なら100漢字の万って表示されるようになりました。あの500万だったら500万って表示されるようになりました。
うん、
はい、非常に分かりやすくなったんですけど。
なるほど。でもなんかさ、
はい、
なんだか新しいけど、
はい、
あの大量の桁数わからないような数字がちょっと好きなんだけどな、僕的には。
一応戻すこともできるんですけど。
あ、それがいいな。
はい、ただ分かりやすくはなったんですけど、
うん、
その万何万表示とかってすげえよなって。なんかあの何でしたっけ、やり込みのあのゲームのあのディスガイアでしたっけ、あれも何億とかっていうその漢字表示になったりはしてたんですけど、
うん、
いやーね、そんな万表記するってどうなんだろうなとかって思ったりはしましたけどね。だって昔なんかあれですよ、あの3000ダメージ与えてたらダメージ与えすぎなので修正しますとかって下方修正されたりした時期があったんですよ。
ああ。
ね。それがいつの間にかもうドラゴンボールの世界になってますからね。それでもやめられないのはどうなんでしょうね。はい。あと、まあ、最近またイベントが始まりました。某カンコレドがですね。
うん。
あとはその私、まあ歌をボイトレをずっと続けてますけど、まあこれもやめられない、止まらないですよね。いつまで経っても上手くならないように歌い続けるというね。で、あとはそのパソコンやめられないですね。で、画像動画収集ね、画像とか動画をね大量に集めるの、これやめられない、止まらないですよ。はい、私の動画フォルダなんかもうね大変なことになっております。ちなみにその何でしたっけ、いろいろとこうね、あの動画フォルダを、動画とか画像とかをこう振り分けるようにしてるんですよ。そのジャンルごとに分けたりしてるんですけど、
うん、
そのとりあえずジャンル分けする前に一時的に保存しておくための一時保存フォルダっていうのがあるんですよね。
うんうん、
まずはその一時保存フォルダに保存して、
うん、
そっからその、まあ、動画とか、まあ、画像とかそういったものをこうジャンル分けするんですが、カテゴリーに
分けていくんですよね。
はい、いろいろと分けていくんですが、
うん、
さてその一時保存フォルダ今現在容量どれぐらいでしょう。まだ分けきれてないやつ、問題です。
これはもしかしたら半端じゃないかもしれないので、
はい、
3ギガぐらい。
3ギガぐらい。
うん。
はい、一時保存フォルダ、現在計算中でございます。はい、まだ分けきれてないやつですね。
ダメだ、まだ計算中ならもっといけるかもしれない。
あ、今終わりました。はい。
お。
一時保存フォルダ。
はい。
い
くつ？
はい、ファイル数。44,010 フォルダー数557、
はい、
容量、56.5GB です。
全然もう箸にも棒にもかからないぐらいに解き離れてるじゃないですか。
これ一時保存フォルダーの中には、まだその仕分けができてない動画とか、画像とかいっぱいでございます。56GB、結構な数だと思いますね。ね。いやー、これね、仕分けるの大変なんですよね。
うんうん。
はい。フリーザ様の戦闘力かいなっていうね、コメントいただきました。
いい表現すぎた。
一時保存フォルダね。この画像動画収集は、これやめられないです。やめられない、止まらない。
ハッパイビス。
そして、やめられないといえば、レイブンズナイトですね。これやめられないっすよね、アリスさん。
やめられないですね。ダメですね。
ダメですね。 これね、俺思うんですけど、その大航海時代オンラインがね、もしサービス終了になってもレイブスナイトまだ続けるような気がするんですよ。
うん。
ね、いつまで続けるかわからないですけどね。あ、ちなみにアリスさん、
はい、
500回、まあ500回を記念にニコ生デビューを果たそうと考えてるじゃないですか。
うん。
そこでその意見が2つあるんですけど、500回でとりあえずなんかレイブンズナイト第1期終了みたいな感じにして501回目からニコ生をスタートするか、それとも500回からニコ生にするか、どっちにしようか悩んでるんですけど、どうしましょう。
どういうこと？
だからその501回目からニコ生スタートにするべきか、500回からニコ生スタートするべきか、どちらか。まあ、アリスさん、どっちでも良さそう
です。悩むじゃないか。
どっちでも良さそうですね。
え、はい、
そしてですね。
そんなこともない。悩んでるんだよ。
ちなみに、ゲーム内でですね、その一時保存フォルダ、その1が 78.3GB のと、その2が 355GB の人がいらっしゃいました。フリーズ様の第2段階と第3段階の戦闘力ですね。
や
だ、
そんなフリーザ様。
いやー、一時保存フォルダなのにすごい容量ですね。あ、ちなみに私、この一時保存フォルダもちゃんとバックアップは取ってます。
うん。どれだけバックアップ取ってるの？
え、いや、その、同じデータ丸々。
一時フォルダまで。
一時フォルダを、いや、だからまあ、その、ほぼ丸々、コピーというか、ほぼミラーリングですから。
うん。
ですんで、まあ当然、そのハードディスクの中にあるデータは、まあほぼ丸々いってます。はい。でもね、アリスさん、その画像収集とかで私後悔してることがあるんですよ。
何ですか？
ハードディスクの値段がまだね、そのお高かった時期にですね、うん、集めた画像やデータとかをですね、その CDR とかに焼いてたんですよ。
うん。
で、CDR に焼いたらハードディスクから消すようなことをしてたんですよね。
うんうん。
そしたらその、一部の画像が行方不明になっちゃったんですよ。
どういうこと？
その、昔はその気に入った画像とかがあったらそれをその印刷してたりもしてたんですよね。
うん、
だ印刷して紙では残ってるけど、
うんうん、
そのデータとし、データがどっか行ったっていうことがあったんですよね。
うん。
で、それでその画像が、もうすでにその作者様では削除されてたりしてですね、見つけられないっていうことがあってですね。
僕にお任せを。
はい。ってことをその、あるんでアリスさんにお任せしようかなと、もう考えたんですが。
お任せさせてよ。
その画像の中にはですね
、うん、
ちょっとそのいわゆる R18 な画像が結構ございます。
別にいいですよ、全然。
だいぶ恥ずかしかったりするんでね。はい。
そんなことはないよ。
そんなことはないですか？
そうですよ。だって僕絵描きだから。
ああ、はいはいはい。
なんとなく絵描きなんで、なんだろうね、視線がちょっと違うかもしれない。
ですんで、まあ、その、ほんだら今度、アリスさんにこの写メかなんかを送って、画像を探してもらって、
はい。もうラジオの後にでもぜひ。
報酬は何がいいですか？
え？
報酬は何がいいですか？
報酬？
はい。
報酬か、報酬、電球型加湿器で。
あ、はいはいはい、了解、わかりました。じゃあ、アリスさん、アマゾンの欲しいものリストに入れといてください。
了解です。
はい。まあ、ほんじゃ、その、ラジオが終わった、今日はちょっと終わったら、おねむになるかもしれないんで、なんか、アリスさんの今日の体調も微妙そうなのでね、うん、次回に。
はい。
次の機会かなとは思いますが。じゃあ、アリスさんなんか、
まあ、いくつでもバンバン送っといてください。
はい。アリスさん、その、やめられない、止まらないは
何ないからじゃないの？あれ？
え、何？
画像がなくて困ってるんじゃなかったっけ？
画像がなくてじゃなくて、その言うたら印刷して紙媒体にはなってるけど、
あ、なるほどなるほど、
そのデータがないんですよ。
オッケーオッケー、
はい、それ、その画像がいくつかあって、それを探したいってだけですね。
カモーンだよ。
はい。ねえ、では、何でしたっけ？ただ、その、恥ずかしい部分っていうか、なんていうかっていうのが、
はい。
なんか何でしたっけ？別にエロい画像をアリスさんに見せるのはあんま恥ずかしくはないんですが、
はい、
私のそのね、趣味や性癖がバレるのが恥ずかしい。
もう今更じゃないですか。
そうか、今更かですよね。
そうですよ、
今更ですよ。じゃあ何でしたっけ、アリスさんのやめられない止まらないわ、
やめられないこと、今非常に困ってるんですよ、
はい、
止まらなくて、
はい、
まあ、アプリで物探しゲームですけどね。
あー、はいはいはい、
ヒドゥンシティっていうやつなんですが、
私がやるとそのイライラしてムッキーってなってしまうやつですね。
まさにイライラゲームなんですけど、
はい、
これを達成した時のあの達成感といい、で、物探しだけじゃないんですよ。
はいはいはい。
クリスタルをほら、三つ並べて消すようなゲームとか、
あ
と、神経衰弱とか、
はいはいはい。
まあ、いろいろ、もあったりとかで、
だから私ね、物探しゲームとかってさ、
うん、
確かに見つけられた時の達成感はあるんですけど、
うん、
その、見つけられない時のそのストレスが達成感って上書きされないんですよね。
いや、だから達成感で上書きされるんだよ。
アリスは上書きされるからいいんですよ。
え、ちょっとやってみなよ、ね、
いや無理です、物探しは嫌です、やりたくないです。
うん、
はい、まあ、アリスさんもスマホのゲーム、
パズル、
え、
ね、
はい、
パズル
と言いますと、
あのね、
はい、
上海って昔あったの知って
る？ああ、知ってます、知ってます。
マジャンパイの。
はい。
なんかね、あれをさらにこう、進化させたって言えばいいのかな。
うん、ダメです。私のその、上海の時点で、あれをプレイした時のそのイラつき度はひどかったですから
。ダメだ、ダメだ、いっちゃんさんにはダメだ。
ね。なんかその、何でしたっけ、下水話になるんですけど、
はい、
その、上海系のゲームで、その、クリアできたらご褒美 CG がもらえる的なやつがあったんですよ。
うんうん。
で、でも、ムッキーってなって途中でポイしました。はい。
もったないの、もったないの。
まあ、私、基本脳筋なのでね、脳みそ筋肉でできてるんで。
Oh, no king.
はい。なかなか、ね、物探しが苦手でございます。まあ、ちなみに何でしたっけ？右と左でさ、
うん。
画像でこの、違う箇所を探す、間違い探し的なのあるじゃないですか。
うんうんうん。
俺、それは、同じ画像だったら、寄り目技を使って無理やり探したりするんですよ。
あ、わかりますよ。
はい。ただ、鏡合わせになってる。
3D に。
鏡合わせになってるタイプがあるじゃないですか。
ヒドゥンシティもそれあるんですよ。
はい。
もう大変ですよ、物探しが。
左右同じ画像で、一部が違うっていうんだったら、もう寄り目技を使っては、うん、あれできるんですけど。
3D の見えるやつでしょ？
そう、あれを使って、違う場所を発見することができるんですけど。うん、
僕も、それはやります。
鏡合わせの場合はそれができないじゃないですか。
できないんですよね。
で、それでイラーってなるんですよね。
ダメだー。ヒチャルさんにはできない。
じゃあ、来てるやつを読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。 MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんは。
やめられないこと、ハードボイルドに、ハードボイルドに酒とタバコと女と言ってみたいところですが、どれも縁がありませんので、ベタですがやめられないことはやはり大好きな DOL ですかね。まあ、女は難しいかもしれませんが、酒とタバコはなんとかできるかもしれません。まあ、女もですね、二次元の女だったら大丈夫かもしれませんよ。
なんということだ。
VR を使えば疑似三次元。
なんということだ。なんかだんだん話が怪しい方向に行っているぞ。
でもその VR、 あれちょっと欲しいですね、私。はい。泉は正式サービス開始されてから約半年後ぐらいから大公開時オンラインのプレイを始めたので、もうかれこれ13年半ぐらいでしょうか。赤ちゃんが中学生までに成長するくらいの時間ですかね。そう思うと長いです。多分今までの人生の中でこれだけの長期間一つのことに打ち込んだのは初めてかも。そして公演にお布施した、合計課金額を計算するのも怖い。超ハイスペックパソコン数台分の金額くらいかな。でもお金がもったいないとは全く思っておりません。レイチャルさんをはじめとしたリスナーの皆様との交流を持つことができ、友人が増えたのは泉の一生の財産です。どうもこれからもゲーム内リアルともにお付き合いよろしくお願いします。ですね。まあ、でもその月額課金に関しましてはね、課金ゲーにありがちな上を見るとキリがないようなゲームとはまた違いますのでね、なかなかね。
うんうん。
じゃあ続きまして、 F マナさんからいただきました。ありがとうございます。やめられないことというと、ある日突然その出来事や物事を知って継続し続けているものと、もともとその出来事や物事が好きで継続していることの2つに分かれるのではないかと思います。そんな、中で私がやめられないことと言いますと、先天的やめられないこと、もともと興味があってやめられないこととしましては、競馬観戦、特に障害競争、ほほほほ、乗馬、乗馬を先天的にやめられないって、これすごいですね。
乗馬すごい。
アイリッシュウイスキーや日本酒の飲酒、おー。そして、競泳スクミズ&ブルマーの着用、おっと、ここでちょっと流れが怪しくなってきましたよ。
え？
はい。流れがちょっと怪しくなってきましたか。馬関連、置物や絵馬、お守り、手等のグッズ収集。切手収集とかね。はい。いいかもしれませんね。
では僕も結構集めたな。
あ、そうなんですか。
うん。
はい。で、続きまして、空き時間に読書や、スマートフォンの、閲覧。ほうほうほうほうほう。写真撮影やイラストの描画。ギター演奏。ほうほうほうほうほうほう。妹ではないけど、妹属性。僕の妹になってください。アリさん、突っ込むとこやで、ね、アリさん。
え、誰が
突っ込むとこやで、ね、妹ではないけど妹属性ってところで、僕の妹になってください。
うんうん。エチュルさんが、
俺が妹にならないといけないんですか。
え、
俺が妹ですか。
うん、違うの？
違います。はい。そして、ケルト語、日本語のケルト語や日本語の編纂で使用ですね。そういえばですね、そのさっきその競泳スクミズ&ブルマーの着用ってところですごい気になったんですが、
お、
なんか何でしたっけ、一時期ね、
うん、
そのゲームが ある水着画像をこう、見る、水着のデザインを盗用してそのゲームキャラに実装したけど、それをその水着メーカーさんが気に入ってコラボしたっていう話題があったん、話があったんですよね。
うん。
で、それがまあ言ったら、その、セーラービーチウェアっていうさ、あの、セーラー服っぽい水着だったんですよ。ただそれがそのセパレートだったのが、最近なんかあの、何でしたっけ、ワンピースタイプがですね、出てきたらしくてですね、なんかあの、何でしたっけ、セーラーデザインの水着のワンピースタイプが出てですね、それがその、何でしたっけ、私の中にこのデザインが随分とズキュンと来たんですよ
今やっとこさっとこ聞こえたよ。
え、そうなんですか。
うん、
はい。その何でしたっけ、水着って結構、人肌を、肌をこうね、みんなにこうさらけ出すものなんですけど、でも見せたいけど隠したい人的な人のための、うん、そのデザイン水着みたいな感じでですね、
何その見せたいけど隠したいってわけわからないですよ。
わけわからないですか。
うん、
いやでもそのアリスさん実際にそのよく声
で隠したいけど見せたいっていうのはどう。
これあの今ちょっとその画像をちょこんと載せましたけど
ね、
はい、ディスコードってかこれ画像うまく表示できるのかな。その何でしたっけ、パッと見ワンピースっぽく見えるんですけど、まあ水着らしいんですよね。これがその私の中で結構つぼりまして、うん、どうでもいいですよね。はい、次、後天的にやめられないことですね。出会ったことがきっかけでやめられないことは、一食は白米と納豆を取り入れた食生活。おー、白ご飯。そういう意味では私は、あの、香川に帰るとうどんを食べるのがやめられないですね。野球観戦と草野球。どうされました？
やっとこさっとこ声が聞こえたんだよ。
あ、そうですか。はい、そして、鉄道志向ですね。北海道への旅行。納豆トーストの職員。あ、そういえば北海道私行ったことないんですよね。で、桜の撮影。ん？どうされました？
北海道は、
はい。
行ったことないよ。
はいはいはい。そうですね。私も沖縄行ったことあるんですけど、北海道は行ったことないんですよね。
うむ。
はい。で、桜の撮影。そして、秋詰まるスタイルでの狩猟。
見たいなぁ。
コスプレ。鑑定撮影。模型収集や制作。大公開のプレイといったことがあります。はい。あ、ちなみに、あの、なんか、今、スチームでとりあえずダークソウル3のパソコン推奨スペック確認してみたけど、うちの PC のグラブがちょい厳しいかもしれませんね、っていうことなんですが、私の方がもっと厳しいです。ちなみに、あの、スペックはだいぶ下げれるみたいなのでね、泉さんのやつだったら多分大丈夫だと思います。はい。
調節が効くってこと？
はい。調節は
効く。調節が効くって。
効くみたいなので、あの、画質下げればね。だから私もちょっと厳しかったらグラボ変えるぐらいの勢いですんで。まあでもあれですね、コスプレ、秋詰まるスタイルね。ぜひぜひ。
見たいよ。
見たいです。
見たいです。こっそり見せてください。
こっそり見せてください。
本当に見たいです。
ちなみに、あきつんね、もっとその胸が控えめだったら私だいぶ好みなんですよね。
そう。
はい。
あきつまるって控えめじゃなかったっけ？
だいぶあります。
え、そうなの？
だいぶあります。
え、ないイメージが。
全然、だいぶあります。絶対領域は最高です。
ないようなイメージが。
マジっすか？あ、ちなみに秋津丸はその貝の方ですね。黒方の方が私は好きですね。ただ胸部倉庫はだいぶ盛られてます。はい、では続いてファンネルネハンジャック長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんばんしゃー。どうもこんばんは。
こんばんしゃ
ー。俺にとってやめられないことっていっぱいあるけど、代表的なものを挙げていくと、金髪美女や少女、幼女が好きなこと。ほうほう。ベリーダンスの鑑賞。おー、おしゃれですね。
おー、いいな。見たい。
ARN75 という競泳スクミスの愛好。白胸水の愛好、ブルマーの愛好、エアマットの愛好、マットプレイの愛好、エアマットやビニールプールやプールの思わ、イールガトールによる、写真や動画の撮影というものがあります。この辺はちょっと、一部放送禁止用語が混じってたので、放送禁止用語かどうかは知りませんけど。
おぉ？
はい。
気になるじゃないか。
まあね、いろいろと混じってたのでね、この辺は、公開しないでおきたいと思います。はい、では、続いて、よいしょ。NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
やめられないものと言いますと、自分の生きる道でもあり、神様から与えられた信仰と修道。これは修道者という職業ですね。修道者という職業。これはやめられないですね。もうむしろ、もうミッションになってますね。常に修道者の見習いだった頃を忘れないようにするための白い修道者フック。本来は修道者見習いが着用するものらしいです。の着用。ほうほうほう。初心忘れべからず。やつですね。迷える人を言葉で救済する修道所のお悩み相談室、インターネットチャット相談ですね。迷える男女のお悩みを救済する修道所のピンクなお悩み相談室、インターネットチャット相談。はい、ダイエットも兼ねている運動としましては、ベリーダンスというエッチで激しい踊りらしいですね。で、寝て気持ちの良いエアマットでの就寝というものがあります。エアマットでの就寝っていうのはこれね、どうなんですかね。私ちょっと今寝るときね、寝るときもすごい肩が痛いんですよ。ですんで、エアマットみたいなふにゃふにゃしたものを下に敷くとね、楽になるのかなって思ったりしますけどね。
とか、どうなったですか、あれから。
何がですか。
肩です。
26日に再検査です。
おお、
はい。
それまでちゃんと里芋シップをするのだよ。
そうですね。ちなみにアリスさん、俺里芋シップで思ったんですけど、
はい、
あれそのコネコネしてさ、うん、ガーゼで包んでペタって貼り付けるじゃないですか。
うん。
でもそうじゃなくてね、
ラップでコネコネしてそのまま貼り付けるでしょ。
あの塗り薬みたいにさ、
うん、
ぬりぬりして、
うんうん、
その上からほら、塗り薬を抑えるようなシールあるじゃないですか。
うん。
あれをベタって貼り付けるもありなんですか？
ありだと思います。
ありですか？
塗ればいいのです。
なるほど。塗り薬。ほら、あんまりね、水水分量多すぎると、ベタベタになるじゃないですか。
うん。
だちょっと水分量少なめみたいで、いわゆるその塗り薬ぐらいの粘土にして、塗り塗りして、うん、その上からなんか、ベタって貼り付ける。いや、いうような形でもいいんで、別にガーゼにくるむ必要ってないんですよね。
まあね、僕はラップで、やってたよ。
はい、私はガーゼでくるんで、その上からラップで押さえて、その上から、そのラップをシールで留めて、で、さらに、肩サポーターみたいなんで上から押さえるような形にしてたんですけど。
うん。
まあ、塗り薬形式でもいいんですよね。
うむ。よいよ。
はい。では、続いて、ひださんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはで
ーす。やめられないこと、とのことですが、DOL。ほうほうほうほうほうほうほう。まあ、大公開時の女はやめられないっすよね。
で、早く復活したいな。
リバーアイランド。これは DS のソフトですかね。で、掛け事。ギャンブルですね。私は、ギャンブルは、株。で、コーラは美味しいですね。ちなみに何コーラが好きですか？
え？
アリスさんそういえば炭酸苦手でしたっけ？
うん。
まあ、私はあれですね、100円ローソンで売ってる100円で1リッター入ってる安いコーラ。
うんうん。
それが微妙に美味しいと思います。安いって重要です。
味とかはそんなに違わない？それとももうなんかそれは別物として？
いや、もうなんか別物ですね。なんか普通のコカ・コーラとかの純正のタイプに比べて若干甘いような気がしますし、炭酸も少ないような気がします。ね、でもそれがいいんですよ、それが。で、毎晩袋麺のラーメン。あー、まあ、袋麺もそうですけどね、何でしたっけ、ご当地ラーメン、カップ麺ってあるじゃないですか。
うん。
昨日私、カップ麺ではございますが、京都風味の豚骨醤油ラーメンを食べました。
うん、あ、豚骨醤油って、なんか最近よく見るんだけど、僕は普通に豚骨ラーメンが食べたい。
まあ、私が食べたのはその京都風味なんですけどね。
うん。
そのエースコックさんが出してるやつですね。それを食べましたね。
美味しかったですか？
ふっとぅ。
ふっちょぅ。
ふっとぅでございます。はい。勝ったことを後悔するまずさとかそういうのはなかったです。ふっとぅでした。あったら食べるかな、みたいな。
あー、なるほど。
はい。で、その前は博多豚骨のやつを食べたんですけど、
うん、
それはなんかあんまり豚骨ラーメンっぽくなかったですね。あれってちょっと博多豚骨のは若干、期待外れだった感がございますけどね。
うんうんうん。
でもなんか袋ラーメンもね、なんかうまく作ればすごく美味しく食べれるらしいですけどね。
だね。
袋に書いてある作り方じゃなくて、なんかね、作り方次第ではすごく美味しくなるみたいですけどね。
うん、うん。
卵落としてみたりとかね。
じゃあさあ、
はいはい、
今度インスタントラーメンを、
はい、
あ、インスタントラーメンじゃなくてもいいか、既存の何か例えばレトルトカレーとか、
はいはいはい、
ああいうのを美味しく食べる方法、
お
ー、やろう、今度やろう。
例を挙げると、カップ焼きそばを、うん、何でしたっけ、お湯入れて3分待つんじゃなくて、2分でお湯を切って、ソースを混ぜ混ぜして、1分間レンジでチンすると美味しくなるっていう。
僕の妹も片面が好きで、
はい。
うん。3分も待たない。
いや、あえて2分で湯を切って、 ソースを混ぜてレンジでチンするんですよ、1分間。
ほうほう。
で、そのレンジでチンすることによって、そのソースがこの麺に入って、その麺自体がその、もちもち感、ホクホク感というか、もちもち感が出るんですよ。
もちもち感。
はい。だから固めじゃなくて、その、まあ、2分で湯を切った時点では若干固めなんですけど、それをレンジでチンすることによってそのもちもち感が出て食感が変わるんです。
おー。
美味しいです、それは。
へー。もう一回後で教えてください。
はい。で、さらにそれをペヤングでやって、で、そのもちもち感が出たカップ焼きそばにマヨネーズと、のり玉をかけて食べるのが美味しいです。まあ、その次回特集をやるときのですね、食べ方講座の時に、その、おさらいをしたいと思いますんで。
はい、お願いします。
あと、ネットサーフィン。
美味しいものに飢えてます。
ですね。ネットサーフィンあたりでしょうか。栄養もなくお金の動きも激しく、激動の生活を送っています。毎日が勝負勝負な毎日で安定した生活には程遠く、そういう生活もやめられないですね。次に生まれ変わるなら、イルカがいいです。あー、イルカ。まあ、イルカもイルカで苦労しそうな気しますけどね。では続いて、地天使チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
Google のカメラがついた車に仕事中に出くわし、もしかしたら撮影されたかもしれないと思ったチェルビムです。こんばんは。もしかしたらじゃなくて多分撮影されてます。
うん。
車に乗っている時ではなく、集荷した荷物を車両へ搭載している最中なので、下手すると顔が映っている可能性が。まあ大丈夫です。顔はモザイク。
ぼかされてる。
ぼかされます。でもあれですよね。だって、Google カメラをさ、追っかけ続けてる犬が、その犬が映り続けてるっていう、ね。
何それ。
ニュースがございまして。
うん。
はい。Google の車をね、犬がずっと追っかけててるっていうね。それがその、映ってるストリートビューに、その、ね、犬がそのずーっとついてきてるんですよ。で、その複数枚の画像に全部その犬が映ってるっていうね。そういうのが。
かわいいよ。
で、やめられないことと言いますと、やはり DOL でしょうか。何もせずに大公開してオンラインを立ち上げてログインしてぼーっとしていることが多々あります。DOL やってないときはネットサーフで主に2ちゃんのまとめサイトを見てます。2ちゃん本体にアクセスすることはほぼありません。あとはエロ画像の収集、ほぼ二次元でしょうか。こんなところですね。はい。その、あれですね、戦闘力。戦闘力俺を超えてる。いや、もう、チェルミムさんは違いますね。戦闘力を、私を超えてるのは、某 S さんですね。チェルミムさんは、一時保存ホルダーの戦闘力はいくつでしょうか。はい。では続いて、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
積みゲーを全然消化できないサン・ミッシェルです。おー。私がやめられないのは、シリーズものを揃えることです。例えば、3D ダンジョン RPG の世界樹の迷宮シリーズが好きなんですが、世界樹の迷宮、あれね、キャラクターデザインが私好きです。
世界樹の迷宮知らない。
はい、プレイはしてないです。好きと得意は別と言いますが、全然クリアできません。裏ボスまでに完全クリアしたのはナンバリングタイトルの5作、外伝的リメイク2作、その他2作中たった1つだけなんですよね。だんだん表ボスを倒す前に次の作品が発売されるようになり、毎年積みゲーの山が高くなっています。今年の8月にはまた次の作品が出るようでして、これ生きてる間に全部エンディングを見れるのかと心配しています。皆様は次積みゲーを消化できていますでしょうか。それではということでございます。積んでるゲームといえば、フロムザテプス。
なんでそんなにわからないタイトルばかりなんだよ。
いや、フロムザテプスはマイナーですよ、ものすごい。
わからないタイトルばっかりだよ。
あれですよ。その、マインクラフトみたいにね、積み木で作った、その戦艦でドンパチするゲームなんですが、
うん。
戦艦一隻作る前に挫折してます。
なんか、それは一体何のゲームなんですか？
え、だから、言ってるじゃないですか。その、ブロック積み木して、それでその、うん、お船を、戦艦を作って、で、その、ドンパチするゲームですよ。はい。はい、積みゲーねー。積みゲー。そうですね、なかなかその積みゲーじゃないですけど、積みアニメとかはありますね。見ようと思って見れてないアニメ、
うん、
ですですですんでね、まあその辺をその積みを解消していけばねいいかなと思ってるんですけどね。アリスさんはなんか積みゲーありますか？
積みゲー？
はい。
まず、はい、絵師のカーネリアン先生がすごく綺麗な絵だったので、顔のない月という、
ちょっ
とうにゃうにゃうにゃでもらったんですけど、
はい、
それがやってないのと、あと、歌われるものはアニメを見て、
はい、
ゲームをやりたいなと思って買ったけどやってなくて、あと、エロゲ師匠から勧められた、
はい、
マブラボールタナティブを買ったけどやってなくて。
マブラボは私やりましたね。あれめちゃめちゃ長いですよ。
うん。全部やれって言われたんだけど、ちょっとできてないことと、
はい、
あと、フェイトも、
はい、
セイバーコースだけしかやってなくて、
はい、
そしたらエロゲ師匠に、桜のルートまで終わるまで、フェイトを語るなとか言われたやん。
ほうほうほう。俺でも、フェイトは全然やってないというか、うん、あれですね、全くね、
うん、
突っ込めてないですね。
あと何かおまけでもらった、ピアキャロットへようこそ？
懐かしいなぁ。すっごい懐かしいタイトル出たね。うん、
それから、あと何があったかな。
でもその昔のその何でしたっけ、エロゲー系で思い出したんですけど、
うん、
何でしたっけ、その全員クリアしないとさ、
うん、
なんかトゥルーエンドに行けないとかさ、
隠しシナリオがバスマンが途中でした
できないとかっていうのがよくあるじゃないですか。
リトバス途中でした。
ほんでね。
はい。
その、全員のキャラがまあそこそこならまだ、そこそこのなったらまだいいんですけど、
うん。
どうしても受け付けないキャラがおったりした場合さ、
うん。
すごく苦痛になったりしません？
あ、わかるわかる。そのキャラは攻略したくないよ、興味ないよっていうキャラはね。
そう、真のエンディングを見るにあたって、クリアしないといけないんですけど、
うん、
俺このキャラが好きになること、まあ、結構ね、感情移入しやすい人間だったりするんですけど、このキャラ好きになることねえやっていうことがあったりするとね、
なんかかわいそうなって。
いやー、そうなると、そのね、でも、クリアしないと、でもその、なんだろうね、言うたらほら、ストーリー進めるとそのキャラに好かれたりするわけじゃないですか。で、主人公も好きになっていくわけじゃないですか。それがなんか別に嬉しくもなんともないっていうね。
もっともこもないこと言った。
はい。という経験がございます。
なんかわからないでもない。
はい。いや、本当にね、別にその、あれならいいんですけど、その生理的に受け付けないレベルのキャラだったらね、さすがにすごい苦痛になるじゃないですか。
まあ確かにね。
ねえ。
ここだけ飛ばしたいっていう気分までね。
なりますよね。でもそこをクリアしないとね、 そのストーリーの真相がわからない的なんがあったりするとね、積んでしまいたくなりますよ。はい。まあ、積み消えの消化ね、なかなか時間がないと難しいかもしれませんからね。と、はい、いうわけで、お題のコーナーでございました。本日も投稿いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングです。エンディングの BGM、よっこいせ。あ、ちなみにあのエンディングの前になんか先ほど、コメントでいただいてます。エイチャルさんが受け付けないって一体どんなんだろうっていうそのコメントいただきましたが、
多分胸がボンキュボンだよ、お姉さんタイプだよ。
お姉さんタイプというよりもキャリアウーマンタイプ。
あ、
そうだな、なんだったっけな。いや、何でしたっけ、エンディングには関係ないんですけど、何だったっけな、どうしても、まあその昔やってたゲームで受け付けなかったのがあるんですが、何だったかな、あ、思い出しましたよ。これ別にクリアしなくてもいいんですけど、クリアしなくてもいいと思うんですけど、どれだったっけ、なんかホワイトアルバムって知ってます？アリスさん、聞いたことある？
声が聞こえない。
あ、ちょっと待ってね、 BGMBGM、BGM。アリスさん、ホワイトアルバムって知ってます？
ホワイト。
ホワイトアルバム。
アルバム？
はい。ホワイトアルバム。リーフが、あの、トゥーハートとかを作った、そのリーフが作ってる、そのアイドルと、なんか、なんかそんな感じのストーリーを覚えてないですけどね。
全然わかんない。
はい。で、そのゲームのに出てくるそのヒロインの一人で、そのマネージャーがおるんですよ。
うんうん。
そのマネージャーのキャラが、うん、ほんまにダメでした。
あー、全然燃えないですね。
はい、全然燃えませんでした。
なるほど。
はい。それ以外のキャラは全員攻略クリアしたんですけど、このマネージャーだけはやらずじまいでした。
なぜマネージャーはダメだったんですか？
え、いや、なんか、本当にキャラが、キャラというか、なんというか、うん、いろいろと、苦手でした。はい。です。まあ、そんなキャラ、そんなキャラが、私の好みじゃない、その当時はね、今は知らないですよ。
今知らないの？知らないってなんだ。
いや、だからもう思い出補正というか、なんていうか、うん、じゃあ思い出でしかないんでね。
うんうん。
だからまあキャラとしてはその冷静沈着冷徹、
うん、
例えるなら機械らしい。
うんうん。
で、なんかその何でしたっけ、まあなんかストーリー的にはその主人公とそのヒロイン、メインヒロインのそのアイドルのことはもうすでに付き合ってるものらしいんです、付き合ってる状態なんですが、それをいわゆる牽制してくる的な、
うん、
ね、だからその何でしたっけ、 仕事のストレスやプレッシャーを軽減させ、なおかつ仕事やプライベートに無理を強要しない都合の良い健全な恋人の距離を保ちたいと考えているマネージャーさんなんですよ。
長っ、説明長っ。
そのなんかその牽制感的な分がすごいなんか嫌いでして。
ああ、なるほどね。
でまあ当然その
そういうキャラクターだって思って見ちゃうから、なんかこう逆にっていうかさらにだね。
まあで、そのゲーム自体がね、まあ浮気ゲーだったんですよ。
あお、
主人公と最初付き合ってる状態やのに他のヒロインに浮気する的なゲームだったんでね。
なるほどなるほど。
はい。でまあ、うん、このキャラマネージャーとだけは浮気できねえなっていうのが、ね、正直な感想でございました。はい。まあそんな話は置いといて、まあね、エンディングでございますが、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ次回は何でしたっけ？あれですね。
既存の市販の何か食べるもので、
はい、
それをさらに美味しく食べる方法を
ですね。
ぜひ教えてください。
そういうお題にしていこうかなと思います。お題のタイトルはまだ決めてませんが。あ、ちなみにですね、アリスさん。
はい、
ちょっと前にですね、私、またもや、いわゆる、某お知り合いの番組でですね、
うん。
歌テロして、カラオケテロしてきました。はい。まあ、その時の、歌った曲はちょっとあまりにも公開できなさそうなので、まあボーナストラックとかでですね、公開できる機会があればいいかなと思ったりしてますけど。
はい。お待ちしております。
はい。ボーナストラック今日やるかな？
やろう。
やりますか。はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。本放送はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、自称スーパー用心棒 HRR と書いて、HR でした。HR と、
はい、アリスセラフィムと書いて、アリスセラフィムでした。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさい。